質問はですね、幸せとは何ですかと。ね、幸せとは何だと思いますか。
やっぱり普通はですね、
はい、
私のやってきたことは間違いない。
それが幸せなんですか。
やっぱそういうのをやっぱり求めてるんじゃないですかね。
間違いなかったと言った時点で間違いだったってことなんです。
間違いなかったっていうふうに、なんですかね、それを証明したい。
うん？それ幸せでも何でもないんです。
いや、でも普通はそういうのを求めてます。
うん？もう幸せじゃないですか、それは。
普通はそういうの求めてない。
あれ？そうでしたっけ？
普通はですよ。
うん、
そういうのを、なんですかね、
うん。
目的にしてますよ。
間違いなかった。そうかな。それは幸せじゃないですよ。
それは幸せじゃない、かもしれないですけど、うん、そういうのを、なんていうか。求めてますよね。
うん？本当かな。まず幸せとは何ですかっていうその疑問に対してはですね、まず根本的に私たちの苦しみとはどこからやってくるかが大事ですよね。苦しみのもとは、
苦しみのもとは、自分がわからない、
無明ってことですね。これが苦しみのもとです。だからこの無明が破れることが私たちの根本的な幸せです。だから私たちはこの自分を知りたい、ね、自分がわからないという不安を抱えているから、自分を知りたいと思って生きているんです。だから私たちの全ての行いは自分を知ろうとする、そういうことになるんですね。これ行という行っていうのは、自分がやったことすべてをかき集めていくっていうことです。自分が例えば上田さんって名前を呼ばれたら、あ、私は上田なんだなっていうことで、それを自分の中に取り込んでいくわけです。わかりますかね。こういうふうにこういろんなことを自分の中心へ中心へっていうふうに取り込んでいくものが、これが私っていうものです、
ね。まあ、これが私だというものを自分でこうそれで作っていくわけ、集めていく。
そうそうそう、集めていくと。だから自分が経験したことすべてを自分の中心へとこう取り込んでいく、これが私なんですよ。私とは一体何ですかって言ったら、これが私なんです。それによって出来上がったものが、これが私という荒屋敷なんですね。この敷っていうのは荒屋敷、これが荒屋敷ですね。私はこういうものだ、私とは私が知りたいっていうことで、私っていうものを生み出していくわけです。生み出すっていうのは私っていうものをかき集めていった結果が、これが私なんですよ。私なるもの、そこで出てくるのが、これは非常にあやふやなものなんです。あるようでないようなものなんですよ、ね、私はいるようでいないんです。あるようでないんです。
なんでですか。
だからその私っていうものはあるけど、あるけど、だけどないんです。ないっていうのは、これが私だって定義すると、その瞬間から違うものに変わっていってしまうんですよ。
まあ、実体がないっていう。
そう、実体がない。
そうそう。
だけど私たちはそれが不安だから実体を作る。つまり私を定義するんです。これが名識っていうふうに言うわけですね。私を定義する。私を定義するっていうのは、私とはこういうものだっていうふうに定義するんです。 それはある時の私かもしれないですね。例えば私とはこういう人間だと言われたら、あ、これが私なんだっていうふうに定義づけるんです。ところが縁に触れるとまたこう次から次へとこう入っていくんですよ。私っていうのは、私っていうのはそのなんていうんですかね、縁に触れると今までの私が消えて新しい私ができるんです。こう刹那滅って言ってですね、こう新しい縁に触れるたびごとに私っていうものがこう刻一刻と変わっていくものが私なんです。だからこれが私だって定義したものはもう次の瞬間私ではないわけです。ところが私たちは一旦定義するとそれに執着するんです。これが私だっていうふうに思いたいんです、ね、これが私だっていうふうに思いたいのに縁に触れるたびごとに私が変わっていくわけです。これが私っていうものの存在なんです。私って一体何なんですかって言ったら、私っていうのは諸行無常の存在なんです。刻一刻と変わっていくものが私の全てなんですよ。だから私は実体がない。実体がないっていうのは固定不変なものではない。ただ私っていうものを何かで定義しようとしたら、その定義していったものが刻一刻と変わっていってしまう。だから諸行無常だから諸法無我なんだと。諸法無我っていうのは、我っていうのはですね、固定不変な私っていうものが存在しないってことです。固定不変っていうのは、私はこういう人間だって定義することはできない。なぜならば定義してもですね、それが刻一刻と縁によって変わっていってしまうから。こう縁がやってくるたびごとに私っていうものが変わっていくわけですよ。そうすると刹那ごとに私が分からなくなるんです。私はこうだって思ったのが次の瞬間変わっていってしまう。私はこういう人間だと思って安心したいのにですね、それが変わっていってしまう。だからその不安なんですよ、無明なんです。
でもまあ四季が私だっていうことで、
そうはならないんですよ。根本的な迷いがあって、私っていうものは固定不変な我であってほしいっていうのがあるから。これが私なんですけど、これを変わらないものとして見ていきたい。これが我っていうね、私たちの持っている根本的な迷いなんです。我があるっていう迷いがある。私たちの持っている根本的な迷いががある。がっていうのは固定不変なものがあると思ってる。
妙識っていうのはがっていうんですか。
妙識っていうのは、それをこう識っていうのはですね、形にしたい。形にしたいっていうのは固定したい。妙っていうのは名前をつけたい。名前をつけて固定させたいっていうところです。
があるという迷いを妙識と。
そうそうそうそう。本当は我がない。つまり私っていうものは刻一刻と変わっていくものだ。だけど私たちはこれが私だっていうふうに定義して安心させたい。我があると思いたい。だけどこの私っていうのは刻一刻と変化していくので、定義するたびごとに崩れていく。定義するたびごとに縁に触れて変わっていってしまう。これが私なんです。だから真実は無我なんですね。我がない。我がないっていうことは私を定義することはできない。固定不変なものとしてね、定義することはできない。だけど私たちは根本的な迷いがあって定義したい、 いや、我があると思ってるわけ。私というものがあると思ってる。だから何度も私っていうものを定義しては崩され、定義しては崩され、定義しては崩されを、まあ幼少時代ですね、こう迎えるわけです。だから自分はこういう人間だと思っていたのに縁がやって崩されると苦しみがやってきて泣いたりですね、怒ったりするわけです。で、そういうことを何度も何度も繰り返していって分かったことはですね、そうかと、なんで私はこんなに我が崩されて苦しまなくちゃいけないのか、なんでだと思う。
それはいわゆる力がないから。
そうですよ、力がないから、ね、力さえあればこの我を崩されることはないっていうふうに思うんです。私たちはもともと自分がわからないから自分の存在を確認したい、存在を確認したいと思って自分というものをかき集めてきた。
無明じゃなかったら行識はないんですか。
無明じゃなかったら行識はないですね。
いや、行識が私だっていう話。
無明がなかったら行識はないです。
ない。
ない。じゃあでも無明から始まるから識が私です。つまり無明がなかったら私と皆さんの境界線はないってことなんです。
無明がなかったらもう私をかき集めてそれを私とすることもないので。
はい。そう。
私自体がもうない。
ない。つまり私と皆さんとのこのね、区別というものがそもそも存在しないんです。全ては一つになるから。
それはでもその人にとってであってですね、皆さんから見たら皆さんは自分それぞれ我があるので、
はい、
一緒じゃないです
よね。いえいえ一緒ですよ。だからもともとだから魂としては一つなわけです、はい、それをみんな無明を抱えているからみんな我を作るわけですよ。かき集めて荒屋敷なるものができる、ね、ちょうど台風なるものっていうのがね、実体として存在しているわけじゃないけど、その大気がですね渦を巻くことによって台風が姿を現すわけです、ね、空気っていうのが無明だとするならば、それによって出来上がった台風が私の荒屋敷なんです。これが私なるものなんですね。だから台風っていうのは実体があるようでないんです。台風なるものが存在しているわけじゃないんですよ。
じゃあその私を式だとみなしてそれをまあ解決するのが、
はい、
そういう考えから苦しみをなくしていこうっていうのが一つの仏教ですよね。
いや、私は四季じゃなくて、私はこの四季を安定させようと思って妙識ができる、これが私なんです。
そうですね、最初は、
はい、だから私の存在を、つまり妙識に合った存在だと確認できた時に人間は幸せを感じるんです。
それはその我が正しかったっていう話じゃないですか。
そう、我が正しいと感じた時に私たちは幸せを感じるんです。なぜならば私たちは根本的に我があるという迷いを抱えているからです。だから我がないっていうのはまずそんなことはね信じられないんです。我があるという大前提のもとで私というものを人が認識してくれた時に私を感じてそれを幸せだというふうに言う
と思いますよね、
はい、
ところがその我は崩されることがあるし、特に力がないとそういうのしない、はい、
そうそうそう。そこでその我があるっていうことをこの前提が間違ってるとは思えないんですよ、ね、私が弱いから力がないからだからこの我が崩されてしまうんだと思って私たちは力を求めるようになる。その力っていうのは何者も崩されることのない力と、そして 私のやることは間違ってないという正義なんです。だから力と正義を求めるようになる。なぜなら力を手に入れたら、たとえ相手が私を否定してきたとしても、その相手を力でこう否定することができるから。
力こそ正義ということですか。
そう、つまり我を崩さないために力が必要なんです。我が崩れないために自分は正義でないといけないんです。間違ってないっていうふうに思いたいんです。全ては自分を感じたい、ただそれだけなんです。だから赤ちゃんっていうのは別に力を求めてるわけでもないし、正義があるわけじゃないから、いい意味で、いい意味にしろ悪い意味にしろですね、自分をこう見てくれたら嬉しいんです。自分の存在を見てくれたら、それだけで幸せなんです。
まあ、それはその、まあ、行識だけで感じられるところですか。
そうそうそうそう、はい、いや行識じゃないですよ、行識、妙識です。
妙識、
はい、だから自分っていうものがもう肉体を持ってできてるんですから。識っていうのはそう、肉体を持ってない存在、
まだ力は関係ないけど、
そうそう、力は関係なくて、私っていう存在が出来上がった、肉体を持ってこれが私だっていうものができたわけです。その私だっていう目に見えるものができたから、それを人が認識してくれて私を感じて幸せを感じるわけです。もともとはこの妙識、つまり私というものを人が認識してくれるだけで幸せだったんです、ね、ところがだんだんと分かってきたことは、私は一旦認めてもらうとですね、もっと認めてもらいたいって気持ちが起きてくる。安定してですね、認めてもらいたいという気持ちが出てくる、ね、それは自分の定義したものをそのまま認めてほしいわけです。ところが世の中っていうのは、どんなに自分を定義しても自分の定義したように人は見てくれないわけです。そこで、当然出てくるのは、じゃあ自分はこういう人間だと思ってたけど、もしかしたら違うのかもしれないと。自分の定義は間違ってるかもしれない。そう思って苦しむわけですよ。だけど何度もこう苦しい思いをしていくと、分かってくることはですね、これ以上苦しみたくないと。つまり自分が決めたこの私っていうものね、私っていうものに、なんていうんですかね、こう変わらないものであってほしいわけです、ね、じゃあどうしたら変わらなくなるのか、これがマナ式ですね。ガチ、我見、我慢、
それ順番も意味あるんですかね。
あ、意味ありますよ。我愛、ね、ガチっていうのが無明のことです。私たちは自分がわからない、自分に対しての知恵がない、だから我があると、我見が生み出されるんですね。自分が何者かわからないっていう、自分に対して無知であるから、だから自分はこうだってね、肉体だと、自分はこういう人間だ、自分は上田なんだと、名前こういう人間なんだと、こういうまず自分っていうものを作り出すわけです。ところがこの自分っていうのは諸行無常の世界においていとも簡単に崩されてしまう。肉体が崩されるわけじゃないんですよ。自分の決めた私っていうものがいとも簡単に崩されていく。つまり人の分だけ見方が違うからね。だから私はこういう人間だと思いたいのに、何か他のように見られてしまうと私が崩れてしまう。 そこでどうしたら崩れないか。そうか、私に価値があったら崩れないんじゃないか。ね。価値があったら。これが主催っていうことですね。自分に力があったら、自分に正義があったら、というのは自分はですね、価値がある。価値のある人間だったら、価値のない人間と比べて、我が崩されないんじゃないかっていうふうに思う。だから人の上に立ちたいんです。
実際どうなんですか？実際その方がやっぱり安定するわけですか？
実際その方が、自分を否定する人たちを力でねじ伏せられるからです。
ので、現実的に安定するわけですか？
現実的に安定する。でも現実的に安定するけど、それは自分の中でこうだと思ってるだけなので、現実はこれ諸行無常で刻一刻と変化していくから、現実の私は変わっていくけど、その私の中のイメージは変わらない。これが時が止まってるっていうふうに言うんです。時が止まってるっていうことはどういうことかっていうと、自分の中で作り出した私っていうのが変化しない状態なんです。例えば私が12歳の時に時が止まったとしたら、私の中の我は12歳のままなんです。ね。私はこういうものだと。だけど、なんていうんですかね、私一人では自分を感じることができないからですね、私たちは世界を通して自分を感じようとするわけです、ね、これが六章。六章っていうのは五感プラス意識ですね。そして即世界に触れると。そして私たちはさまざまなものを感じたりする。そうね。六所即十ね、十。この十っていうのが私の名識と一致しているかどうかがポイントなんです。私の名識と一致しているものに触れると私は幸せを感じ、私の名識と一致していないものに触れると私は苦しみや不安を感じるわけです。ここまでわかります？難しい。
まあ、ちょっと言葉がちょっとね、そういう意味があっていい。
まあ、要はね、私たちは私とはこういう人間だっていうのを定義するんです。つまり自分っていうのは自分って何者かわからないっていう不安を抱えているので、とりあえず自分ってこういうものだって作るわけ、ね、例えば私はキムタクっていうふうに作るわけね。で、今日からキムタクになりましたと。ところが他の人がね、上田さんって言われたらね、苦しむんです。僕はキムタクだってね。ところが、いや上田さんでしょと。いやいや違う、僕はキムタクです。そこで僕は悩んだわけですよ。僕はキムタクなのになんで上田と言われるんだと。そうだ、力がないからだと、ね、力をつけて、お前俺はキムタクだろうねというふうに力ずくで言うと、相手は恐れをなして、はい、キムタクですと、こういうふうに言ってくれると。そうするとよし、ね、崩れないでしょ。はい、いや分かりやすく言うとってこと。
結局人からの反応でこう感じるわけですか。
そうだから人からの反応を力によってコントロールすることによって自分を崩さなくて済む。そして才っていうのは、それでも自分の我と違うことを言ってくる人がいるから、あの人は 取るに足らない人だとか価値のない人だとか間違った人なんだっていうふうに見ることによってその人の言葉を無視できるようになるんです。例えば何て言うんですかね、大の大人から言われるとショックを受けるけどちっちゃな子供から言われたら、ね、おじさんって言われても、ね、いや僕はおじさんじゃないよお兄さんだよ、ね、これは私の中にががねお兄さんってなるまだまだ若い36、うん、まだね大学生にちょっと毛が生えたぐらいですよねで、ところがね小学生からおじさんと言われて、ショック、僕はおじさんじゃない、これがガーっていうふうに言うものなんですね。そうですよね、まだ私は若いね、そんなもう大学生と同じだと日頃から鍛え方が違うと、で夜行バスに乗ってみたと、そうしたら腰が痛い、あれおかしい、こんなことはなかったはずなの。そうすると自分の妙識、若いっていうものと現実が食い違ってるっていうことを見せつけられるわけです。そうすると私はどんなに若い若いと思ってたけどやっぱりもうおじさんとかってなるわけ、いえいえおじいさんですとかね、こうなんていうんですかね、そこに手が入ってきてるのにね気づいてた、おじさんじゃない、おじさんは腰が痛くなる、腰が痛くなるのはおじいさん、こういうふうにこう自分のガーと違うことに触れると私たちは苦しみを感じる。だから私たちはとにかく現実を否定するようになるわけです。現実を見たくない、見たくない、見たくない。現実を見ると自分の我が崩される。だから見ないように見ないようにしようとする。そこで出てくるのが自分のなんていうんですかね、その我と一致するものに執着するっていう心が起きてくる。なんで執着という心が起きてくるのかというと、それは現実とこの自分の我が一致してないから。だから一致しなければ一致しないほど執着というものが出来上がるんですね。私はこういう人間でありたい、ね、そうでしょ、私は健康、ね、健康でありたい、でもちょっとこ足が痛くなると不安になりません？でなんとか漢方とか飲んでこう塗ったりして少し動いてさ、で良くなってくると、あ、やっぱり私はこういう人間、こういうガが出来上がるんです。そうやって一生懸命ですね、私のガと一致するものをかき集めて、そしてそれを自分のそばに置いて確認するわけ、私はこういう人間、私はこういう人間ってね。だから自分の我を証明するものをそばに置いとくわけです。で、それを見て安心するわけです。それが私たちが生きるっていうことであり、それが老いと死によって崩されていくってことなんです。
そこのね、執運っていうのと行識っていうのはどう違う？
周囲っていうのは具体的なもの、現実世界のものを集めていくことです。行識っていうのはこれは私という何ですかね、思い出みたいなものです。その思い出みたいなものをかき集めていくってことで、周囲っていうのはこの世手に入れた具体的な形なんです。衆っていうのは具体的なもののことなんです。
行識で集めるものっていうのは、
行識で集めるものは私の心の内側のことなんですね。 こういう経験をしたとか、こういうふうなものを体験したとか、そういうもの、例えば上田さんって言われた、あ、私は上田なんだとか、人間っていうのを見て、あ、私は人間なんだとか、そういうふうに私っていうものを、まあ、かき集めていったものです。だから私たちはこの行いもね、同じような振る舞いを続けようとする。なぜならそれが私だからなんです。だから何にも思考を働かせ
ない。まず関係ないですよね、行式は。まだ
行式は我には関係ないです。つまりこの式っていうのは結局業のことなんですよ。私の業って何ですかって言ったら、私が過去にやってきたものをかき集めたものが私の業なんです。だからこの一つ一つの行っていうのが習字、私の一日一日の種まきが私の業を生み出していくわけです。私のやった行いがこうかき集めていくっていうのが、これが、あ、なんていうんですかね、行式なんです。修っていうのはですね、これは私のいわゆるが理想の自分と一致するものをかき集めていくわけです。だから基本的にこの修っていうものはあんまり使わないものなんですよ。
実体とはまあかけ離れてるわけですよね。
そう、つまり自分の実際の自分とはこの種っていうのは全然違うわけです。全然違うっていうのは、私のイメージに合うものは集めるだけで、実際の私ではないわけです。だからそうやってかき集めたものは使わないものが多いです。骨董品とか集めたりするとかね、美術品を集めると美術品自体に価値があるから、だから自分に価値があると思えるわけです。ブランド品を集めたりするのもね、ブランド品っていうものに価値があるから私に価値があると思えるわけです。価値があれば私は変わらなくて済むと思うんですよ。私というものを見失わなくて済むと思うんです。例えばブランドのバッグを買ったら、このブランドのバッグを持っているものが私だと思えるわけです。ブランドのバッグっていうのはもう変わらない価値のように感じるから、それを持っている私は何か変わらないように感じるわけです。つまり自分っていうものを変えたくないから、いろんなものをかき集めていくわけです。でもそれは決して使わないんです。そんなに使うと変わっていってしまうから、自分の業に染まっていくからね。難しい？難しい？非常に哲学的な話ですか。
なんとなく
分かる。今幸せとは何ですかって言ったので、幸せとは自分を感じることなんですよ、ね、幸せって何ですかって言ったら、幸せとは自分を感じること。その自分っていうのははっきり言ってしまえば、どんなに価値があろうが、どんなに価値がなかろうが、自分を感じることができたら幸せなんです。その瞬間瞬間で自分というものを感じられたら幸せなんです。ところが私たちは安定して自分を感じたいと思っちゃうんです。今日人は私のことを認めてくれたけど、明日は私のことを認めてくれないかもしれないって思っちゃうんです。今日は私のことに、ね、私に挨拶をしてくれたけど、明日は挨拶をしてくれないかもしれないって思っちゃうんです。だからどうするかって言ったら、私っていうものをね、もう成功体験みたいなもんですよ。認めてくれた私というものを作り出せばね、例えばいい人だと認めてくれた、いい顔をすると認めてくれた、人の役に立つと認めてくれた、そうかと、役に立つ人は認めてくれるんだ、そしたら私は役に立つ人間と思ってしまう。役に立つ人間なんだと思ってしまえば、 これからずっと私は安定的に認めてくれるはずだってなんです。それ固定したいんですよ。
つまりその同じ見方をしないってことですか。
そう、同じ見方をする。そして人に対しても同じ要求をするんですよ。昨日も私に対して認めてくれたんだから、今日も同じことをして認めてくださいって思うんです。これがいわゆる人を縛るっていうことなんですよ。例えば子供が私を認めてくれた、そうすると嬉しい。じゃあこの子供はこういう人間だっていうふうに決めるわけ。明日もそう、明後日もそう、1年後も10年後も100年後もそうなんだっていうふうに決めつける、ね、そうすることによってこの子供は私をいつまでも認めてくれるってことになるんですよね、私の中では。ところが実際は子供は刻一刻と変化していくから、私の決めつけた子供じゃなくなってくる。なくなってくると私の我を失いたくないという気持ちから縛るんです。この子供はこうだよねと縛るためにお金をあげたりするわけ、物をあげたりする。こんなにあなたのためにしてあげたんだから、だから私をあの時と同じように認めなさいと。そう、思いを通したいっていうのはこの我の通りに見てくださいっていうことなんです。そう、自力っていうのは、まあ、いわゆる執着ですね、力が加わってるわけです。だけど実際はそういう人間じゃないわけです。私はね、そういう人間じゃない、業は違う。つまり私の定義した私と現実との間にギャップが生まれてるんですよ。私っていうのは刻一刻と、まあ、いわゆる行いが、私のやった行いが生み出しているのが私。私の我っていうのは人が私をどう見てくれたかっていうものだから違うんですよ。私が何をしてきたかっていうのが本当の私を生み出してるんだけど、人が私をどう見てるのかっていうのは、いいように見てくれる人だけを集めたらいい人間でおれるんです。
まあ、どっちかというとどう見てほしいかってことになるわけですね。
そうそうそう、
どう見てほしいかっていうことで固定して、
はい、
そこにでもコントロールしてしまう。
そうそうそうそう、この妙識っていうのは、まあ、実はある時の私であり、認めてくれた時の私であり、何かした時に人が笑顔になってくれたらそれを私だっていう、その私っていう、こう変わり続けながら続いていくどっかの時点の私なんです。それを私だっていうふうに定義するわけです。難しいです
か。結局、まあ、いつも見てもらえる環境にあったら、まあ、そんなに固定する必要はないわけですよ。
そうそうそうそう、だからその自分というものをそのちゃんと認めてくれたらね、認めてくれるっていうのは変わり続けていく自分をそのまま変わってもいいんだよって認めてくれたならば、私はそんなにこう我を作らなくてもいいわけです。
でも普通は相手にも我があるもんだから固定してくるわけ。
そうそうそうそう、自分も我があるし相手にもね、そのいわゆる相手に対してこう我を期待するわけ、固定してしまうわけですよ。だってその方が安心だから、私とあなたの関係が固定化されるからね。だからそのこの何々ちゃんはこういう人、例えば親だったら子供に対してこの子はこういう人だって決めつけるわけ、ね、例えば自分は手をかけなくても子供は勝手に育つものだっていうふうに決めつけるわけ。そうすると子供がどんなにお母さん寂しいよって言ったとしてもね、何を言うんだあんたね、一人で頑張りなさいと。そうすると子供が要求してきたこの子をこうね否定するわけ。そうすると子供は親が決めつけたようにならないと認めてはくれないんだなとなって、親がまあ決めつけたような我を作るわけです。そうだ、一人で生きていかなくちゃいけないんだ、これが私なんだ、 と思って一生懸命その私を演じ続けていく。例えば自分は健康な人間だって決めたらね、その健康な人間だということを一生懸命演じ続けてるんですよ、ずっと。いや、こんな年になっても私は健康なんだ、仕事をしてる、いつも動いてるんだとね、そういう私を演じてるんです。それが本当の私ではないわけですよ。
今の話ではそういう演じてる私をですね、健康だということが確認できたらですね、人には健康ですねって言われたら、まあ、とりあえずそれが幸せを感じるっていう話ですね。
そうそうそう、
だけどそれは、本当に幸せかという、
いや、それは結局そのなんていうんですかね、諸行無常なので、それが現実と一致している時のみ本当は幸せなんですよ。ところが無理して演じている場合ですね、なんていうんですか、近づくとボロが出るんです。だから本当は人から認めてもらいたいと思ったら、常に人と一緒に生きていったらいいんですよ。常に人と一緒に行動していったらいいんです。ところが人と一緒に生きていくと、演じてるからね、自分はこういう人間だっていうのを演じてるので、実際そうじゃないわけですよ。ボロが出てしまう。ボロが出ると人は自分のイメージと違うように見てしまうかもしれないわけ。だから無意識のうちに人を避けるようになるんですよ。こう元気で折れる時だけ見てねって言って、こうやってね、でね、ウルトラマンのカラータイマーが鳴るとスーッと腐ってこんな感じでね、こう近づいては離れ、近づいては離れ、いい顔してるときは近づき、いい顔できないときは離れっていうんだね。それはなぜかというと我を守るためなんですよ、ね、あるときにはそのいい顔ができなくなったらね、女性のスキャンダルが見つかるとなったらですよ、いい顔ができなくなるとなったら、これはもう自分の我を守るために自殺までするんです。なぜならこの自分を失いたくないから、ね、自分は立派に政治をやってきた人間だっていうのをかき集めてきたんですよ、ずっと。いや、素晴らしいですね、素晴らしいですねって言われてきた、ね、立場も上がってきた。だけどなんか女性の数ね、週刊誌にこのスキャンダルが載るらしいという情報が来たと、そうすると自分が積み上げてきたがというものを失ってしまう。そうすると自分は何者か分からなくなってしまう。不安じゃないですか。それは自分はいるんですよ、これがだから。たとえがを失ったとしても自分が消えてしまったわけじゃない。だけど自分はこの自分だけでは分からないんです。自分の存在が、自分は何者かっていうのは分からないんですよ。私たちは自分を知りたいって思って自分をかき集めていったって言って自分を生み出したんだけどね、生み出した自分っていうのは自分だけではね見えないんです。この自分を見せてくれるのが弥陀の本願力なんですよ、阿弥陀仏の力なんです。この自分を映し出す力、これが荒屋敷の中に収まる室の修士なんです。
それだけしか
自分をこの業を客観的に見せてくれる力はないんです。
本当に自分を感じるっていうのはもうそれしかない。
いや、本当に自分を感じるという、まあ、究極的なものは室の修士しかないんです。だけど仏教っていうのはなるべくこの現実に即した自分っていうものを見せるために整理を進めるんです。なぜならこの業というのはいつも使っているものに現れるから。それは整理をしてね、めったに使わないものや高いものを捨てることは苦しいことだけど、そこに残ったものが自分の業によって生み出された自分だから、これに我をつければ崩れにくくなるんです。
まあ、人の見方よりも自分の持ち物の方が、まあ、一定して安定して、
そうそうそう、
自分を証明してくれる。
そして自分の持ち物と同じように人も この持ち物と同じように見てるんですよ。それは自分が無意識のうちに人に対してこの物と同じように接しているから。そして自分の周りには自分と同じ業の人たちが集まってくるから。だから自分が人に対してやっているように人が自分に対してやってくるんですよ。たとえそれがどんなにひどいことをされたとしても、ああこれが自分なんだなって思えたら苦しくないんですよ。自分が人に対してやっていることが、ああ人からやってきたんだなって、ああこれもまた自分の姿なんだなって思えたら、どんなに悪いことであってもね、どんなに価値のないことであっても、ひどいことであっても、それはまた幸せなんです。だから何が幸せでね、何が苦しみかなんてね、定義できない。自分のやっていることが全て見えたら幸せなんですよ。ところが私たちにはこの我があるという根本的な迷いがあって、自分じゃないものを自分だと定義しちゃうんです。だから一生懸命その定義したものを自分だと思って人に見せようとするし、そのように人が見てくれないと苦しむんです。特に私たちは我慢っていうのがあって、自分は価値あるものじゃないといけないっていうのがあるんですよ。なぜならば価値のないものは見捨てられるからなんです。ゴミは捨てられるように価値のないものは捨てられる。だから自分に価値がないといけないと思ってるんです。だから良いことに励むんです。悪いことをやめようとするんです。なぜなら自分は見捨てられたくないしね、その価値のある自分だと思いたいから。
見てもらえないから自分を感じることができない。
そう、つまり価値のないものは見る値がないっていうふうに思われるわけ。私たちは常に自分を確認したいからね、人がちゃんと自分を見てくれるかどうかが心配なんです。見捨てられるっていうのは、いわゆる死ぬってことじゃなくて、見てもらえないってことなんです。ここに私がいても誰も私を見てくれない。ここにね、自分が声を出して話をしても誰も振り向いてくれない。そうそう、自分を感じられない、透明人間のように感じるんですよ。そこで自分を感じていたいので、価値のある人間じゃないといけないって思う。ところが自分がもし善人だと思ってるのにね、人が悪人だと扱うとね、ああ私は悪人だから見捨てられるかもしれない、見てもらえないかもしれないっていう不安がやってきて、自分の我を守ろうとして人を否定するんです。その時の否定の仕方が、力を使って否定するか、正義を使って否定するかなんです。私はそんな悪人じゃない、そんな悪い人間じゃない、お前こそ悪い人間だと。そうやって自分を否定された、否定っていうのは我と違う人間だと見られたことを否定しようとするんです。これはあくまでもね、名識って我っていうのは自分の決めつけた我なん、私なんですけど、それがもう完璧な私であってほしいって思うんです。絶対に崩れない自分であってほしいって思うんです。そうやって自分だと執着すればするほど自分の中の時が止まるんです。時が止まるっていうのは、刻一刻と自分は変化しているんだけど、自分の内側ではですね、変わらないようにしたいっていうのが起きてくる。ある時の私のままでいてほしいと思うんです。それが完璧な存在であってほしいんです。例えば皆さんが聴聞をすると、ね、私をどうしたらいいですかって聞くと、どうしたらっていうのは、ね、もうはっきり言うと、今の私は完璧なんだけど、ね、でも仏教で足りないって言うなら、プラスアルファは何したらいいんですかっていう話なんです。仏教はそういうふうに言わないんですよ。あなたのこういう部分を捨てて、 そして新たなものを入れてくださいと。捨てたらね、自分じゃなくなっちゃうじゃん。我が崩れてしまう、苦しい。だから
そういうようなものはないですもんね、ないはず。
そうそうそうそう。だって私は間違ってないし、私というね、この我を守るためにずっと生きてきたんだもん、ね、そして自分の我を証明するためのものを集めてきたんだし、そうやって生きてきたんだから。だけどそれは老いと死によって崩されるんです。そう、死っていうのは自分の決めつけてきた我がもろくも崩されて、自分は何者かわからなくなってしまうという体験なんです。そう、どんなに人を否定して、どんなに力を手に入れて、どんなに間違いのないものだと思ってね、自分の我を否定するものを全部ね、この世からいなくなったとしてもですよ、私というのは刻一刻と変化しているから、死っていうものを否定することはできない。だから死んでいくときにはこれが私じゃないんだよね。この我が崩されて自分は何者かわからないという不安の中に陥っていくわけです。でも死んだらなくなるわけじゃない。私っていうのはあるんですよ、四季ってね、業が残ってるんです。私がなくなるわけじゃなくて、なくなるのは私が定義した私がなくなるんです。仏教っていうのは私っていうものを私自身が見ることができないから、だから少しでもこの今の私と一致するものをこの世に見せていこうとする教えなんです。これが私なんだと。でもこれは分からない。だけど同じものを使い続けていくことによって、その使っているものを通して自分が見えるんです。だから整理が必要なんですよ。整理ができていないとどうしても全く違うものを自分だと思ってしまうんです。全然違うものが私だと思っちゃうんです。だから使っているものと使っていないものを分けて、使っていないものを捨ててください。なんで捨てないといけないんですか。それは使っているものに、いや使い続けているものに私の業が現れるから。長い年月をかけて生み出されたもの、長い年月をかけてできた環境っていうのが自分の人生そのものなんですよ。これは私がどんなに頭ではこういうふうに生きてきた、例えば子供を大事にしてきた、大事にしてきた、妻を大事にしてきた、大事にしてきたって言ってもね、でも結果としてこういう結果が現れてるっていうことはね、それはあなたがそういうふうに生きてきたからなんです。その結果なんですよね。それと自分の我が違うから、現実を否定して我を守ろうとするんです。でもね、どんなに我を守っても現実を変えることはできません。どんなに力を手に入れても、どんなに間違いないと言っても現実が変わるわけじゃないんです。これが分かったらね、力に対する欲求は消えます。お金が欲しい、力が欲しい、そんなふうに思えなくなる。力があってもね、現実は変わらないんです。何にも現実を変えるのは堅実な種まきなんですよ。自分の一日一日の種まきが私を生み出し、未来を生み出していくわけです。どんなに力を手に入れても、権力者になろうとも、人の心を操れるようになったとしても、現実の自分が変わるわけじゃないんです。私たちは私を感じるのが幸せなんですよ。 それが善人であっても悪人であっても私ならいいんです。それが私ならば幸せなんです。逆に言うとね、どんなに善人のいい顔のいい人の画を作ったとしてもね、現実とかけ離れた私を認めてもらっても嬉しくないもん。うすうす分かってるんですよ、それは自分じゃない。だけど我を捨てたくないから一生懸命守ってるんです。だから仏教でいう幸せって何ですかって言ったら、あなたのいわゆるいい格好をしている善人の我を壊してる、ありのままのあなたを明らかにすることなんです。それがどんなにひどい人間であっても、どんなに悪い人間であっても、惨めな人間であっても、弱い人間であっても、それがあなたなんです。それを、ああこれが私なんだなと感じることができたら、認めることができたら、それが幸せなんです。なら仏教っていうのはですね、相手に幸せを与えていく、その幸せっていうのは真実の自己をね、明らかにしていくってことなんです。あなたは本当はこういう人間なんだっていうことを明らかにしていくことが、その人にとっての幸せなんです。それは一時的には大変な苦しみを伴うわけですね。自分の生み出している我と食い違うから、そんな人間じゃないって抵抗するかもしれない。だけど仏教は相手に本当の幸せを与えたいからね、どんなに否定しようがですね、真実を見せ続けるんです。我を崩して、これがあなたなんだよと、それを認めてくださいと、それが本当の幸せなんです。難しいです。
まあ、その人にとってね、そうだと思いますけど、そんなものを認められる人はいないんであって、認めてくださいって言ってもですね、当然認められないんですね。なんですかね、その人に認めてくださいって押し付けたらダメですよね。
それを認めるための教えがあるんです、ね。どうしたらじゃあ現実の自分を認めることができるか、これがね、私たちにとって本当の幸せなんだっていうことは分かりました。じゃあどうしたら、そのね、この我を破って本当の自分を認めることができていくのかと、そのことについてはですね、ちょっと休憩をしてからお話をしたいと思います。